は1時24分を回っています。代わっては経文社トレンド情報です。今日は3週目経文社コア福山西店から肥後五日さんをお迎えしました。肥後さんよろしくお願いします、
はい、お願いします。
今日ちょっと見学の方がおられるので、はいはい、いつもとちょっとあの違って、
はい、
私はドキドキしてます。
そうです、私も照れちゃってます
、はい、あの、はい、1週目にね、あの、はい、登場してくださっていた、はい、コア福山西店の佐藤さんが移動なられまして、はい、来月からね、はい、あの後任の方が来てくださるということで、はい、今日はね、はい、一緒に来てくださったんですけれど、はいはい、やっぱりこうあの紹介してくださる方によって本のこうタイプがいろいろあるじゃないですか、はいはい、どんな感じの本を紹介してくださる方なんですかね。
そうなんですかね、これね、お楽しみですね。
楽しみですよね、
はいはい、またね新しいジャンルのもあるかもしれないんで、
うん、そう、なんかその人の、はい、あ、こういう本が好きなのかとか、
ね、読み方とかもねありますもんね、うん、同じ本でも
ね、はい、肥後さんの紹介してくれる本は、うん、結構私あのドンピシャなことが
本当ですか
私のよくあの、はい、読むタイプの本、まあでも中には、うん、そうきたかっていうね、はい、ものもあるんですが、はい、今日はちょっとそうきたかでした、
はい、あ、そうです、はい、はい、1冊目が、うん、物理学者の心、うん、著者がマーニー、小電車から出ている小説です、
はい、
ね、もうタイトルからして何の話っていう、ね、うん、感じなんですけど、はい、これはですね、あのショッピングモールでピアノを弾いているピアニストの鈴木直美さんが主人公なんですけど、
はい、
そこに、うん、こう毎回聞きに来る変な帽子をかぶった男の人が気になってしょうがないって、
うんうんうん、
でそれがこの物理学者の松崎人志なんですけど、
うん、
このすごく偏屈でマイルールに縛られている松崎と、うん、このピアニストでこう家族の面倒から自分のなんか貿易会社の仕事からピアニストの夢から、うん、もう何でもこなせる綺麗なスーパーウーマンのナオミが、うん、全然正反対の2人がこれが恋に落ちるのかっていう話なんですけど、
うーん、ちょっと私、はい、マーニーさんっていうのは日本の作家さんなんです、は
い、マーニーさんっていうのが、うん、これですね、アメリカ人の方で、
は
あ、日本にも留学とかされたことあるんですけど、
はいはい、
なんと、うん、日本語で書かれた小説なんですよ、
うん、え、それそうなんですか。
アメリカ人の方が日本語で書いた小説なんですよ、
あら、
はい、だからこの文体もすごく、うん、私文体がまず気に入ってしまったんですけど、
ええ、
例えばこう村上春樹が翻訳文から自分の文体を生み出したみたいに、
うん、
あの例えば日本語だと濃い濃いコーヒーっていうのを、うん、村上春樹さんが強いコーヒー、ストロングコーヒーって表現するみたいに、こう日本語で書かれてるんですが、マーニーさんのやっぱ生まれ持った英語のセンスで選び取られた言葉が、うん、こう表現一つ一つが、あ、そんな風に書くんだっていうのとか、こう普通の日本のカフェとかバーとかの生活も、うん、なんとなくちょっと外国めいた感じのおしゃれな雰囲気が出てたりとか、
うん、おー、ちょっとマーニーさん気になる、はい、後半にじゃあマーニーさんをちょっとまた詳しく聞きたいと思います、
はいはい、
今日物理学者の心、はい、マーニーさんの本をねまずご紹介いただいていますが、はい、後半に続きます。
はい、
1時30分を回りました。経文社トレンド情報後半です。今日はコア福山西店から肥後五日さんをお迎えしています、はい、マーニーさんの物理学者の心、
はい、
翻訳本かと思ってたって今ね、はい、CM の間に言ってたんですが、はい、なんか肥後さんが、はい、まあ、村上春樹さんも大好きで、
はいはい、
言葉もすごく大好きで、
はいはい、
その言葉の使い方が、
そう、言葉選びとか表現の仕方とか、うん、やっぱり英語で育って日本語を勉強して獲得された人なので、うん、やっぱ頭の中で一回翻訳されてるのか、日本語で書く感じとちょっと違う雰囲気がすごくこれ楽しくって、
うん、へー、
白いです。良かったです。今なんかミネソタ大学で日本語講師をされているそうなんで、日本語の先生をしながら日本語で小説、日本で出版っていうね、
素晴らしいですね。それが、はい、まあ、恋のお話なんですね。
そうなんですよ。これね、ピアニストのすごく綺麗なピアニストと、うん、なんかちょっと冴えない物理学者っていう話なんですけど、うん、これストーリーはもう主人公のナオミが、うん、こう姫の愛を、姫のために奮闘する騎士のようなストーリーで、すごいもうナオミが彼のためにすごいいろいろ手を尽くすんですよ、うん、で2人の間にすごい恋が始まらない障害があって、ええ、それが物理的な距離なんですよ、うん、3メートル離れてくださいって。でこうずっと自分のピアノ聴いてくれてる一人のファンを気になって、うん、なんかこう忘れ物を渡そうとしたら、うん、近寄らないでって言って、こう自分の頭から有害な磁場が出ている、うん、強力な磁場が出ているから、うん、3メートル以外以上近づかないでくださいって言われて、うん、この松崎さんに近づけないんですよ。3メートル距離を保ったまま、うん、2人の気持ちがちょっとずつちょっとずつ、偏屈な科学者と、うん、もう美人で有能なピアニストが、うん、ちょっとちょっと近づいていって、うん、この距離があるまま恋に発展するのかっていう、すっごいワクワクドキドキするお話です。
3メートルの距離がもしかしたら縮まったりするのかな、はい、そうなんですよ、縮まらないまま、ね、
そう、その3メートルの距離はなぜあるのか、うん、それはどうしたらなくせるのかっていう、はい、この松崎の心を救うために、うん、ナオミが奮闘するっていう話ですね。
マーニーさんちょっと気になる、
はい、そうですね、他の作品もちょっと読んでみたくなったんで、はい、追っかけようと思います。
はい、あ、マーニー物理学者の心、はい、こちらねご紹介いただきました。さあもう一冊、はい、これはもう多分肥後さんが大好き、はい、
そうですね、うん、新井元子さんの名前があったので、うん、買って、 SF なんですけど、はい、SF ご飯アンソロジー素晴らしき新式食、うん、これ集英社オレンジ文庫のアンソロジーです、はい、すごいこう 1,2,3,4,5,6,7,8 人の方の小説が、うんうん、もう有名な、ね、小説家の方の載ってるんですけど、はい、人類と食にまつわる8編の SF 小説アンソロジー。
SF なんだ。
そうなんですよ、うん、食事なんですけど、うん、これあのもともとディストピア飯小説賞っていう賞があって、はい、それに寄せたあの小説家の人の短編プラス書き下ろしを収録してあるんですよ、うんうん、まあ、ディストピア飯なんか SF のご飯っていうと、例えばもうカプセル一つでの完全食みたいなのとか、はい、もうねこうディストピア未来は文明が崩壊して、うん、もう食べるものもね大変みたいな、いろんなパターンがあると思うんですけど、これがですね本当にいろんなパターンがありまして、うん、本当に今私たちが食べているようなご飯を、うん、もうすごい懐かしい郷愁のように懐かしむ話だったり、うん、本当にこうもうこの石のスープっていう、うん、栄養が無限に湧き出す石が博士が開発して、うん、これでもう食料、人類の食料問題解決だみたいな、でこれを水に煮るだけで栄養満点のスープができる、でもまずいっていう、そっから始まるお話だったりとか、でやっぱりご飯っていうのが、うん、こう宇宙の話だったり未来の話だったり、うん、ファンタジーの話だったりもするんですけど、はい、やっぱご飯ってね、うん、誰と食べるかっていう、うん、こう家族や、うん、なんか好きな人との関わりとか、その時食べたあの味っていうのがもう思い出の一部になって、それを食べるたびに思い出せたりっていうのだったりとか、うん、はい、その料理が生まれるまでに人類がどれだけこう進化の過程で工夫して何かを追い求めてこの料理ができたかっていう、まあ、文化とか歴史とか、なぜこんなに食べるのを大事にして、こう食事っていうのがこんな風に文化が、ね、花開いていったんだろうとか、いろんな角度からこう食事ご飯について書いてあるんで、うん、どれもすごい面白かったです、もう全部切り口が違うので。
なるほどね、はい、今の石のスープは深緑のわけさん、
う
ん、
はい、
ね、
そうです、大好きなんです、はい、
もうでもお話聞いてるだけで、はい、 あの栄養がいくらあっても味が美味しくなかったら嫌だし、
そうなんですよ、
たとえ栄養がなくてもっていうか、うん、栄養バランスが悪くても、うん、美味しいものもたまには食べたい、
そうなんですよ体に良い悪いとかね、うん、ね、でも本当均一化されて、うん、もう平均化された味を食べてる女の子が、うん、地球のおじいちゃん家に行って、はい、こう不揃いなオレンジとかを初めて食べたりして、その、ね、味の違いってい う、うんうんうん、こう畑や木から取って、うん、それを調理するっていう、うん、なんかダイレクトに生きる喜びに触れる話とかも、うん、なんかこうね、食べるって本当に栄養補給とかだけじゃないんだなっていう、うん、あとはすごい未来で文明が失われて、うん、その人類がねたくさん作っていた料理の記憶を持ってるのが、うん、そう一体のロボットでっていう話とか、ね、お料理ロボットが全てのね、うん、料理文化の記録があって作れるけど、うん、その材料がなくって、うん、もう人類はそんなものは作れる、もうね、なんか文明はなくなっててみたいなとこから話始まる話とかも、はい、あーなんかこう失われたりね、気づいたり、ここ大事なんだなっていう、うん、
そして今私たちが、はいはい、当たり前のように好きなものを食べてますけど、
はい、
好きなもの
を食べてね、そうですね、
うん、食を楽しんでますけど、はいはい、これって本当はすごいありがたいことなんだなと思う、
そうですよ ね、うん、このままね、地球がこのまま悪くなっていったらいつまでこんなね豊かな生活が送れるんだろうかっていうとかもね、思いますね。
進化もどうかっていうことですよね。
そう、 そうなんですよ。このカプセルに なるのがいいことなのか、はい、悪いことなのか、こう不便とかね、時間かけて不完全な食べ物を食べる喜びっていうのもあるのかっていう。
最近私はね、はい、チャット GPT に一日食べたものを入力して、ちょっといろいろアドバイスもらってるんですけど、はいはい、うわー進化したなーって思いながら、ね、はい、けどはい、そういうこと の、
そうです、ね、
の先にあるものは、
そうですね、そう、なんかいろんなものに管理されていったらね、うん、どうなるんだろうっていうのが、うん、それでも人って誰かと一緒に食べるご飯をこんなにも追い求めるんだっていうのと、うんうんうん、こういろいろあってすごく楽しいです、面白いですこれ。
ね、アンソロジーということで、はい、いっぱいね、はい、楽しみが詰まってますよね、
はい
はいはい、これは文庫なんでお求めやすくなってますよね、
はい
はい、集英社オレンジ文庫から出ている、
はいはい、
素晴らしき新式食、
はい、
SF ご飯アンソロジーということで、
はいはいはい、
今私食べ物が出てくる、はい、小説がもう大好き、あ、
そうですね、美味しそうとか作ってみたい、うん、食べてみたいとか思いますよね、
思いますよね、
なんか食べてみたいと思ったり、これはどうなのかなって思ったり、
石のスープは絶対嫌だ、
そうですね、そうですね、でもちょっと食べてみたいです、石のスープも、
まあ、一食石のスープでもいい、
石を2個煮出したなんか、試しに、
ね、はいはい、今日は2冊の本をご紹介いただきました。まずはマーニーさん、こちらもね、はい、注目、はい、物理学者の心、はい、これはどこから出てるんでしょうかね。
小電車から出てます。小
電車、はいはい、そして、素晴らしき新式食、
はい、
SF ご飯アンソロジー、
はい、
集英社オレンジ文庫、はい、こちらの2冊をご紹介いただきました、はい、今日も経文社コア福山西店から肥後いつかさんをお迎えしました。肥後さん、今週もありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
以上、経文社トレンド情報でした。